オーディ。ラジオネーム、デルタヌキさん。ゆずみさんにお悩み相談です。僕は他人の顔を覚えるのが苦手で、以前お会いしたことのある方の顔を見ても、多分〇〇さんだと思うんだけど、違うかもしれないし、と自分の記憶に自信が持てず、結局話しかけることができなかったりしてしまいます。ここ数年はマスクのせいで、さらに覚えられません。そんな感じなので、今回のトークショーのようなゆずみさんの現場でも、他のゆずみにファンの皆さんとほとんど交流ができない状態です。以前会った方にご挨拶もできず、なんだあいつと不快に思われているかもしれません。ゆずみさん、人の顔を覚えるコツのようなものはありますか？ゆずみさんなりに工夫していることがあったら教えてください。ということで。泉さんは人の顔すぐ覚えられる？私覚えられない。あのね、顔と名前が一致しないです、正直に言うと。うん。一緒ですよ、デルタヌキさん。人の顔覚えんのってね、難しいですよね。だし、その、あっちは分かってるのに、こっちは分かってないっていう時がね、一番むずいですよ。なんか、あの時、お世話になりましたって言われて、おぉ、お世話になりましたってなるじゃん。でも、なんとも言えないじゃん。それがね、難しいよね。うん。いやでもね、仕方ない。だってそんながっつり話してないんだもん。ね。だって、人間ってさ、何人いるよ。いっぱい。この世にいっぱいいるんだよ。そんな、だって、わかんないに決まってんじゃん。動物っていうもので考えてみて、だって。人間だって動物なんだよ。犬だってさ、トイプードル100匹さ、トイプードル並んでて、この子がどの子ってわかんないでしょ？人間だってさ、作りは一緒だからさ、そんな一人一人ね、全員覚えてられませんよ、そりゃ。そんな中でも、こう一緒になんだろうな、何かを成し遂げたとか、なんかこう一緒に、お仕事を頑張らさせていただいた、お世話になりましたという方はもちろん覚える必要があると思いますけど、その一回すれ違ったとかで、例えばそのファンの方とかも毎回同じ現場で会ってるかもしれないけど、でもそんななんか別に毎回話さなきゃいけない義務なんてないと思うんで、でも仲良くなりたかったら確かに覚えることはすごく大事だと思います。それだけでやっぱなんだろうな、一つこうつながりができるというか、だけど別にそこにね、命かける必要は私はないかなと思っちゃいますけどね。なんて難しいじゃんね、難しいのよ。そう、多分〇〇さんだと思うんだけど違うかもしれないし、これめちゃくちゃわかります。私もね、すごいそれ思いますよ。難しいよね。私はもう今全部包み隠さず言ったからね、覚えらんないですって。でもさ、たまにいるよね、すっごい覚えてる人、すごいと思う。なんかいますよね、めちゃくちゃ覚えるのが早い人、すごい。これはでももう才能だと思う。覚えられる覚えられないは、もう頑張ったら覚えられるかもしれないけど、頑張ってる時点で無理してるしね。無理しなくていいと思う。わかんない。むずいね。こう、大人に聞かれたら怒られそう。なんか、ちゃんと覚えなさいよって言われちゃうかな。わかんない。わかんないけどね。覚えます。私も。いや、頑張って覚えよっか。私も頑張ります。まあでも、難しい。なんか、頑張ってって言いたくないですよね。その、本当に仲良くなりたいって思う気持ちがあったらでも覚えるんじゃないですか。まあ、どっかやっぱ人見知りだったりとかしたらね、そこをちょっとなーなーにしちゃったりとかありますからね。私は多分そういうタイプです。そうそう、話しかけ、覚えてても話しかけないし、私あの時の〇〇さんだって思っても多分話しかけないもん。覚えてたとしてもね。難しいね。 コミュニケーションって難しいよね。でも不快に思われてることは絶対ない。そこは絶対大丈夫だと思います。うん、だってそんなね、そんなね、そこんなことで不快に思われてたらもうね、やってらんないですよね。いない、そんな。私のそのなんだろうね、前から応援してくださって、ありがたいことにね、応援してくださってる方々がそんな風に思ってるとは私は思いませんけどね。うん、絶対大丈夫です。安心してください。安心して会いに来てください。大丈夫です、大丈夫です。はい、ちょっとアドバイスになってるか分かりませんけど、でもすごく気持ちは分かるので、はい、ということで、それでは今日もスタートです。オーディ新谷ゆずみの独り言。こんにちは、新谷ゆずみです。新谷ゆずみの独り言、こちらは私新谷ゆずみがいろんなことにチャレンジしていくラジオ番組です。最近のゆずみさんは、最近はお料理、ハンバーグ、作ったハンバーグがめちゃくちゃ美味しくてびっくりしちゃいました。まあお肉こねて丸めて焼くだけなんですけど、でもね、めっちゃ美味しくてね、ちょっと嬉しかったなっていう。なんか最近お野菜も美味しいですしね、最近すごいキュウリが美味しい。キュウリ朝も食べてきました。冷やし中華今日食べたんですけど、トマトとキュウリ切って、卵を焼いて切って、美味しかったですね。やっぱ夏もうそろそろ、今日ね、収録日結構暑くて日差しもすごいんですけど、今日は冷やし中華だと思って、家にちょうどねあったんで冷やし中華食べてきました。美味しかった。これからはね、ちょっと涼しい食べ物の季節楽しみたいですね。なんか酢の物とかね、美味しい季節になってきますね。ちょっとワクワクしますけど、はい、最近はそんな感じですかね。お料理もちょこちょこやってます。はい。ということで、さてさて、今回も前回に引き続き皆様からいただきましたメッセージテーマ、聞いてください、新谷さん、ゆずみんのお悩み相談をご紹介していきます。ということで、前回に引き続きお一人目の迷える子羊さんのメッセージです。迷えるって難しいです。迷える子羊さんのメッセージです。ラジオネーム、ゆずが大好きなまことさん、ありがとうございます。ゆずみん、スタッフさん、こんにちは。
こんにちは。
早速ですが聞いてください、新谷先生。チョコが好きで、買ったチョコの空き箱や紙袋が可愛くてずっと集めています。かなり集まったので、もうそろそろ断捨離しないといけないなぁと思っているんですが、なかなか踏ん切りがつきません。そこで新谷先生にご相談です。どうしたらいいかアドバイスお願いします。ということで。
うわぁ、気持ちめちゃくちゃわかる。
特にそのお菓子とかチョコレートの箱ってすっごい可愛いの多いですよね。ものすっごいわかります。ね、置いといちゃいますよね。あ、写真ついてる。かわいい。こういうね、このちゃんとしっかりしてる箱系は、なんかどうしても小物とかちょっと入れるのに置いとこうかなとか思っちゃって置いといちゃいますよね。まあそうね。でも飾りとして自分が見てすごくときめくんだったら、全然そのままでもいいんじゃないかなと思うけど、でもまあ数が多すぎるのも良くないですよね。やっぱあのお気に入りのものって数が少ない方がその子がすごく際立つと思うって私は思ってて、なんでなんか特別お気に入りを一つだけ残すっていうのを私結構するかもしれないです。 うん、なんかお気に入りが5つあったら5つにこう感情が散らばるじゃないですか。けど1個だけ残しといたらもうそれをずっと大事にしようっていう気持ちになるから、それは私はすごく素敵なことだなと思うんですけどね。あとやっぱその置物になってて使い道がないものは捨ててあげた方がいいかなと思います。うん、例えばその箱の中になんか物を入れたりとかして使ってるものだけを残して、使ってないものは、物は使わないと意味がないって私は思ってるんで、そう、使ってないものは私はポイしちゃいますかね。はい、ですね。うん、使ってないものは捨てる、ちゃんと共に生きようと思う。可愛い子、可愛いお気に入りの箱は残すって私だったらするかなと思いますね。はい、アドバイスしちゃいました、この私が。すいません、なんか上からで下から失礼します。私結構断捨離する方ですね。なんか前まではそんなことなかったんですけど、結構ときめいたら買っちゃうっていう感じだったんですけど、最近はもう本当にお気に入りの子とずっと一緒にいたいと思いますね。そうね、雑貨とかもだし、部屋に周りにいっぱいあるんじゃなくって、その一個だけ置いてあるのが可愛くって、お気に入りのものが、なんかただいまってなりますよね。ね、そうそうそう、私は結構断捨離しちゃうかな。本当だから本当単純に使わないものを捨てるっていう、それだけです。でも、洋服も結構たまるんですけど、買ったら捨てるっていうのはやってますね。だしやっぱ毎回更新していきたいなって最近すごく思います。けど同じものをすごく長く使ってるものもあるし、まあ物によるけど、でもやっぱこう何回していきたいなと思いますよね。着れなくなるまで着るけど、でもそのそれはちゃんと捨てるようにしてます。ずっと置いとくんじゃなくて、ですかね。はい、ということで続いてのお悩みはこの方、ラジオネームんがぐぐさん。武藤あやみさんや堀内まりなさん、佐藤ひなたさん、ベビーメタルはもちろん、メジャーデビューしたワンファイブ、野中ココナさんのラブライブ、白鳥さなさんの新ユニット、田口花さん、黒沢みれなさん、八木美希さんの舞台などなどなど、最近は卒業生の皆さんのご活躍が本当に目覚ましくて、日程が被ってしまうことが多いんです。もちろんとても喜ばしいことではあるのですが、もともと桜学院の箱推しだった僕はどのイベントにも行きたいし、そのうちの一つだけを選ばなくてはいけないのがいつも悩みの種なんです。ゆずみんの朗読会の時もそうでしたよね。こんな箱推しの僕がイベントの優先順位をどんな風に決めたらいいのか、新谷先生教えてください。
おー、これは難しいですね。優先順位ね。
本当でも順番じゃないですか。あの、ライブ行ったから次舞台。今度舞台行ったから次映画見よう。今映画見たから次は何？何？イベントとか。こう、順番じゃないですか。か、そのイベントの内容とか気になるものがあったりとか、あ、これはこの子が今回これするのはちょっと見逃せないなみたいな。むずいですね。これは推し活というものですか。私あんまりこう自分が推し活みたいなのあんましたことなくって、そもそもそのなんかライブに参戦するとかもしたことないんですよ。本当にプライベートで一回も多分なくって、結構リアルになくって、そうだからなんか日程がとかチケットの取り方も私わからないぐらいなんですよ。難しい。自分の心とこう向き合い、
座禅して向き合って今回はこうね頭巡らせて今回はこれっていうのに、うん、心に従いましょう。これの決め方はもうありません。心に従ってください。何のアドバイスにもなってないですね。うん、私に相談するのはあんま良くないかもしれないですね。優先順位。もうでも本当気になるものじゃないですか。今回この子があれするのは見逃せませんっていうその気持ちが大事な気がします。私のイベントにもぜひ来てくださいね。私はじゃあ最優先でっていう。そんなわがままな。良くない良くない。ごめんなさいごめんなさい。そう。まあでもそのぐらいの気持ち嬉しいですけど、そんな無理はありませんよ。日程が空いてたら来てください。でもね、楽しんでください。みんなに会えるのはすごく素晴らしいことなので、楽しんでいただけたら一番私は嬉しいです。はい、ということで続いて、ラジオネームフランケルさん。3月のとある日、渋谷を歩いていると学生服姿の女の子にテレビ番組の街頭インタビューを受けてもらえませんかと呼び止められました。女の子についていくとスタッフさんが出てきて質問内容の説明を受けましたが、残念ながら回答できずインタビューの取れ高に貢献できませんでした。しかし質問の中、この春新しく挑戦しようとしていることありますかに答えられなかったことが、その後も妙に引っかかり、そういえば新しい挑戦って最近してないような、今の自分って停滞しているというか刺激的ではないというかつまらないのではないかと少し感じました。あれから2ヶ月近くが経とうとしていますが、状況は変わらず時折あの質問が頭をよぎります。そこでゆずみんにお悩み相談です。ゆずみんも料理を始めたり、スノボやってみたり、中国語に興味を持ったり、最近やってない。この1年ぐらいでいろいろ活動の領域をや世界を広げていると思います。何か新しいことを始めたいと思うとき、どんなことを考えたりしますか。もともと私はどちらかというと腰が重くて、やや頭でっかちなところがあります。難しい相談かもしれませんが、ズバリな答えでなくても構いません。何気ないことでもいいので、ゆずみんが新しいことを始めるときの考え方やヒントを参考にできればと思います。よろしくお願いします。ということで。うおー。真面目な方なんですね。こんだけ考えてるって。そうだな。でも私も多分結構腰は重い方、自分自身がな気がしてて、なかなか始めては続かなかったりするんですけど、でも始めようって思う気持ちってすごく自分がワクワクキラキラする気がするから、すごく大事だなと思うんですけど、なんか興味のあることが見つかればいいですけどね。その興味があることっていうのをどうやって見つけますかね。そうだな、自分が興味のあることをもっと深掘りしようっていう、もうその気持ちだけじゃないですか。でもね、なんか興味あるなっていう、そのなんか興味あるなをそのちゃんと知ってますようにするか、そのままにしておくかの違いな気がしますよね。あー、確かに考える前に体を動かす、これは大事かも。運動しようと思っててもなかなか動かないのが、もう頭ほっといても体だけとにかく先に動かすっていうのはすごく大事かも。思い立ったらすぐ行動って言葉って本当にそうだなと思いますよね。お家から帰ってきてお風呂入れなきゃなーって思うんじゃなくても、先お風呂入ろうみたいな、それぐらいもうバカって思われるぐらい何を考えずにもうやっちゃおうみたいな気持ちも確かに時には大事かもですね。旅したいなーだったらもう明日行こうっていう、今から行こうっていう、とりあえず新幹線乗っちゃうみたいな
それは確かに大事かもしれない。うん。思い立ったら行動じゃないですか。全部そうだ。本読もうって思ってても。本屋さん行かないじゃないですか。もう本読みたいな本屋さん行こうっていう。この流れな気がしますね。もうすぐ、もう邪念を置いて、その目的だけを見て、もう、なんかしたいって思ったらもうする。イコールするっていう。それ。うん。じゃないですかね。私もなんか、そうしたい。そうでありたい。いろいろね、挑戦というか、いろんなものに手をこう、足突っ込んでみて、面白いなって思ったらそれをどんどん深掘りしていき、ちょっと違うかなって思ったらまた次に行きっていう。それを、なんだろう、日常の中でやってたら知らない間に挑戦になってますもんね。なんか別に挑戦しようと思ってするんじゃなくって、興味あるものを、あ、好きかもみたいなのを、もうすぐ行動して、あ、楽しい、もっと知ろうみたいな、に繋がっていったら一番いいのかなって今思いました。私もそうしたい。ほんと。頑張ってください。ぜひぜひ、新しいなんか、挑戦できる何かが見つかるといいですね。応援してます。はい、ということで続いてラジオネームオリメタルさん、ゆずみんさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
ベルギーから参りましたオリメタルと申します。翻訳に間違いがあったことをお詫びします。私の質問はこれです。
嬉しい、なんかこういう
皆さんはイライラしている時何をしますか？私は普段イライラしている時はジョギングをしています。フェアリーテールは走るのに最適なスピードだって知っていましたか？ユズミンの声を聞くと走る力が湧いてきます。
桜学院の時の楽曲ですね。
嬉しい。私はユズミンの演技やダンス、歌を見ているのが大好きです。最近ユズミンがいろんなことをやっているので、地球の裏側からファンとしてとっても嬉しいです。100話おめでとうございます。
ありがとうございます。100回目ですね、ラジオも。
これからもずっと応援しています。私に力を与えてくれてありがとうございます。
嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。
ありがとうございます。
ベルギーですか？すごい。海外行ったことないもんで、ベルギー行ってみたいですね。
そっか、日本からだとだいぶ遠いですもんね。嬉しい。翻訳に間違いはなかったですよ。伝わりました、ちゃんと。フェアリーテールっていうのは桜学院の時にリリースした曲ですね。私もすごく好きな曲で、とってもいい曲ですよね。聞いたことない方ぜひ聞いてください。フェアリーテイル、いい曲がお気に入りなんですね、オリメタルさんは。私も帰り聞こう。久しぶりに。イライラしてるときジョギングしています。すごく素敵なことじゃないですか。もうね、なんかイライラしたりとか落ち込んだらずっとこう停滞、こうずっとぼーっとしちゃったりとかするけど、やっぱ結局体を動かすって一番効率がいいというか、だって自分の体も引き締まるし、そのイライラしていることを考える暇もなく、もう走り終わった後はもうね、すっきりしてたりとかするし、すごく良い解決方法ですね。私は何をしてますかってことですか？私がイライラした時、
イライラした時、あー、なんかちょっと激しめの音楽を聞きまくって寝る。もうそれしかない。うん、なんかちょっとね、ロック系の音楽を爆音で聞いて寝る、それです。けどジョギングもいいなと今思いましたね。
ジョギングもね、いいね、いいですね。
うん、私はそうですね。
皆さんはどうしてるんですかね、ジョギングとか以外。でもジョギングが本当すごく一番なんかいい気がするね。うん、ジョギングすごい正解な気がする。私はそんな感じですかね。みんなはどうやって解決してるんだろう、イライラした時って。まあね、イライラする時か。まあそんなないけどな、イライラすること。うん、あんまないけど。うん、まあでもそうかな。はい。もう最近東京歩いてると、もうね、世界各国から日本にみんな訪れてるんだなっていう景色がもうね、最近毎日見ますよね。でも嬉しいことですよね。だし、なんか私が東京に来る前に、本当もう何年も前に見てた景色を久しぶりになんか感じる。そう、上京してきてからはそんな海外のね、方があんま日本にいる、ちょうどコロナだったんであんまなかったから、最近なんかちょっとワクワクしますよ。私もだから逆に海外めっちゃ行きたいってすごい思うし、ベルギーとか行って行ってみたい。どんな街なんだろう、すごい気になる。行ってみたい。いつか行けるかななんて思いながら、はい、皆様今回もたくさんのメッセージありがとうございました。新谷泉の独り言、エンディングです。現在募集中のメッセージテーマは、新谷泉祝二十歳記念、あなたの二十歳の時の思い出です。メッセージは番組トークルームまでお願いいたします。待ってます。はい、オーディ新谷泉の独り言、次回は7月5日にアップします。ここまでのお相手は新谷泉でした。またねー。オーディ。